VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。深月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方がいらっしゃってくださっております。町田にあります大吉漢方メリ薬局の社長さんでいらっしゃいます大内卓一先生です。よろしくお願いいたします。
はい、いつもありがとうございます。大内卓一です。大吉漢方メリ薬局の代表をさせていただいてます。起業した理由としてはやはり人間自然物ですから、自然のもので体を元気に治癒に導いていこうっていう思いがね、一貫して強いんで、はい、病院に頼らない体を目指して今頑張ってます。
病院に頼らない体、はい、素晴らしいですね。つまり免疫力を高めていくっていう考え方ですよ。免疫力を高めていって体質を変えていって、ね、病気をしづらい体を作るっていうことですかね。
そういうことですよ、
はい、はい、ありがとうございます。ということは、じゃあもともとはこう、まあ、西洋東洋の対立構造ではないんですけど、あまりこう西洋医学の薬は飲みたくない派ですかね。
そうですね。
薬に頼りたくないっていう考え、
ね。まあ緊急のね、救急外科的なのはしょうがないとしても、はい、病気全部生活の幸せなんで、養生、生活養生とかで自然の物の、はい、植物とかでね、全部対応できるんでね。やっぱ薬入れるとね、はい、体はやっぱり免疫落ちますしね。うん、血液も錆びついちゃうんで、やっぱり長い目で見ると良くないんでね、
はい、はい、なるほど、そうですよね。薬も化学物質、うん、人工的な化学物質になりますもんね、はい、
そうですよね、
はい、それ耐性がついちゃうって問題もあるんです
かね。耐性もそうですけどね、はい、うん、やっぱりはいっぱいこう薬は人間の異物入ると活性酸素をバーって体に出す、はい、出すんでね、
はい、
それが、まあ、ある意味血栓作ったりもするし、うん、やはり必要悪として、最小限に留めた方がいいですね、
はい、うん、必要悪として最小限に、うん、今毒には毒を制定するっていうような考え方ですかね、はい、
そうね、そういうことも言えますかね、
はい、
緊急でね、
そうですよね、はい、ありがとうございます、うん、大吉漢方メリ薬局はいつからあるんでしょうか。
もう5年前ぐらいですね。
5年ほど前に創業されたっていうことですね、はい、今主にどういった需要が多いんですか。
やはりコロナの、
コロナやはり、はい、
そう、それの予防とか、まあ、治療みたいなのもいらっしゃるんですけども、はい、意外にはワクチンの副作用、
はい、
それとかワクチンの後遺症が多いですね、
はい、うん、あ、ワクチンの後遺症も増えて、
うん、そうですね、肌荒れとか頭痛めまい、
肌荒れ、頭痛めまい、うん、あ、なるほど。そして、まあ、コロナですね。コロナ対策、予防と治療と両方ですかね、
うん、まあそうですね。でもコロナのこういうご時世になってるから、みんな免疫、健康意識高まってるんで、
はい、
免疫をやっぱり上げていきたいということでニーズがいいですね、はい、そういうニーズがね、う
ん、なるほど。免疫力を高めていけば、まあ、感染しにくい体になるっていうことですよね。
もちろんです、うん、感染しても別に無症状とかね、
はい、
すぐ軽症で済むんで、
はい、
はい、
免疫力を高めるためにはどういったことをすればよろしいでしょうか。もちろん漢方薬を対してやった漢方薬を飲むってこともそうだと思うんですが、
それはまあ一つの取り映えですけども、
はい、
まあ、生活でね、まあ、なんか言うように心食同級感って言ってね、
心食同級感、
はいはい、心は心ね、
はい、
これはストレスかけないことですね、
はい、
で食は食事ですね、
はい、
食事はやはり和食中心で、
うん
うん、一物全体、まあ、はい、野菜なら皮を食べるとか、魚なら、はい、魚全体食べれる魚にするとか、
はい、
そういう食事を心がける。動は、ね、運動ですよね、
はい、うん、
休は睡眠、
はい、
肝は環境、やっぱ電磁波避けるとかね、
はい、
こういう五個の要素を守るだけでもね、かなり生活でも養生、免疫高まるもんね、
はい、
ただなかなかね、添加物だらけの食事でね、うん、しかも電磁波だらけの、ね、うん、スマホをみんなやりますからね、
うん、
そう、だからね、なかなか実際生活が難しいから、みんな漢方を頼って免疫上げてるのが現状ですね。
はい、心食同級感ですね。
そうですね、
はい、 これも今の日本人の生活から考えるとなかなかどれも満たされにくいん
ですよね。ストレス社会ですね。
そうですよ。 C に関してはもうストレス社会だし、食は添加物があちこちに蔓延していますし、うんうん、はい、新種かと、どう運動、
まあね、
運動どうですかね、まあ、それは個人差はあるかもしれませんけど、便利な時代になったことはいいこと
です。 ですね。
その代わり便利だからゆえにみんな動かなくなっているっていう現状はあるかもしれないですよね。結構昔の農作業とやっていた人の方が足腰がすごく鍛えられたりしていて、まあ、病気にかかりにくかったりしますよね。寝食と
歩くだけでも
休
憩は睡眠ね。
睡眠ですよね。睡眠もやっぱストレス社会なので不眠症を患う方が増えていますよね。
そうですね。うん、なんかもう睡眠、まあ、忙しいからみんなですね、うん、やっぱり睡眠不足で、
はい、
睡眠の時にね、やっぱり血が作られたり、
はい、
免疫も上がっていくわけでね、
はい、
だからやっぱりそれも加担してますね、睡眠不足っていう現代ね。
で、肝が
肝は環境、
環境ですね、うん、
まあ、環境は、まあ、
環境、まあ、電磁波、電磁波
とか排気ガスとか、
排気ガス、
まあ、言い出したら、まあ、
はい、
まあ、人間関係のストレスも環境でも、それは心身ね、心のね、
うん、
精神面だけど、ね、でもそうね、今思いつくとそういう排気ガスとかもね結構、
はい、
うん、大きいです。肺は僕さっき言ったその、うん、その銅はやっぱり運動いいのは肺機能もね、
はい、
高まるって、排気ガスで肺も弱まるじゃないですか。
その
肺って免疫の臓器なんですよ、
はい、
漢方で言うと消化器と肺と腎臓、これ3つの臓器はね免疫の臓器なんで、
消化器と肺と腎臓が免疫の臓器ですね、
うん、そうそうそう、うん、でここを高めると免疫上がるんですよ。だから食事も腸関係しますね、
はい、
運動は肺でしょ、
うん
うん、運動すると肺機能が上がるから免疫も上がると。で、腎臓はやっぱりストレスに一番弱い臓器って腎臓なんですね、うん、だからストレス回避することで腎機能が高まるから結果免疫も上がるね、うん、
なるほど。
そう、はい、漢方的に言うとですよ、うん、
じゃあその、まあ、免疫力を高める3つの臓器にあった、うん、それぞれの体質にあった漢方を、うん、まあ、毎日飲み続けるっていう考え方ですかね。
あ、漢方
で、そうですね。体作りとかでは、まあ、病気になってからの対処法じゃなくて、うん、日頃から飲んで体質を良くしていくっていう考え方なんですよ、ね、はいはい、
未病って意味で、
はい、
そういう予防で、ね、飲まれる方もいますし、はい、その3つの臓器を高めるような処方を飲んだり、はい、うん、まあ、なってからもさっき別にね、
はい、
軽症で済むように、ね、治療的に飲む方もいるし、はい、まあ、人それぞれですね、
はい、
まあ、一番未病でね、予防で飲むのが一番いいですね、毎日毎日ね、
はい、なるほど、
うん、
この3つの臓器が先ほど言った心食同級間の、うん、まあ、環境は、まあ、の変化によりやっぱり患ってる人は増えてます
ね、うん、増えてますね、
うん、
そうそう、うん、
確かに喘息とか昔そんなになかったですもんね、肺っていうのは、
うんうん、
で腎臓を悪く、結構若いうちから腎臓を悪くしてる人たちも増えていますもんね。
そうですね、うん、
若いうちから結構人工結石になってしまう、若い時も 40,50 代から、まあ、結石になってしまう方も増えていますし、
そうですね、食事が養殖中心になってるからね、
あ、やっぱ養殖中心になってるからなんですね、
うん、もちろんですね、
なるほど、
そうそうね、まあ
洋食はじゃ あんまり食べ過ぎてはいけない洋食ってことですかね。洋食の中でも注意すべき食べ物ってございますか。
あ、まあ、
はい、
洋食って、まあ、基本的にそう、まあ、魚と肉で分けるとね、
はい、
まあ、
うん、
そうそう、そのタンパク質の組成がね、はい、やっぱり違うんですよ、脂肪酸の組成も、はい、それがやっぱり日本人に対してあっての魚なんですね、
はい、
だからやっぱり肉食べると同じタンパクでも悪いね、アンモニアとかね、
はい、
スカトールとか一応、ね、腐敗する物質出すんでね、
はい、
まあ、文字通り肉って腐るって書くからね、うん、そのそういう血液を錆びつかせる、うん、タンパク質が肉だからね、
はい、
やっぱり、うん、そんな多く取るとやっぱり良くないですね、うん、欧米人はねやっぱり腸がね短いから多少食べるのね、うん、体積に合ってるけど、日本人長いから腸が、
そうですよね、
うん、それとその停滞する時間、とどまる時間長いから、うん、それがねその毒素が血流を再吸収されてね、また血流巡っていろんな肌荒れとかね便秘だったりとかいろいろ起こすわけで、でも理論上はね、
はい、
さっきの漢方的に一物全体だから、はい、肉でもね、牛だったらやっぱり牛と全部食べれるならいいですよ。はい、
なるほど。
部分にな
レバーとか、
そう部分になるんですか。
心臓とか、
あ、そうですね。部分だったら、だやっぱそうすると、一物全体取るってことは、体の自然物、体の、ね、真ん中の中葉って言って、
はい、
血液の弱アルカリ性が正常の状態なんですけども、そこを保てるんですね。
はい、
基本的にはそういう全体で取るとね。
うん。
だから魚も丸ごと食べたらね、
はい、
ちりめんじょうとかね、そういうきびなごとかがいいね。うん、だマグロよりはそういう方がいいね。
はい、
小さな魚の方がね。
なるほど。きびなことかししゃもとか、うん、その一物全体で。
魚の中で選べたらね、はい、選べないし、はい、そっちの方がよりいいですよね、ちっちゃい方がね。
はい。なるほど。うん、肉は逆に、まあ、なんだろう、一物
全体じゃないね。
全体じゃないから、だから、まあ、
部分の、うん、
日本人の体質は特に合っていないっていうことです。ね、
その、うん、もちろんそのさっきの成分的にもそうですけど、はい、漢方理論的にも全体で取れないから、
はい、
やっぱり血液を錆びつかしちゃうんですね。
真ん中のアンモニアが出てる、ね、うんうん、アンモニア出ちゃうんですね。
うん、そうそう、窒素化合物とかね、
はい、
硫化水素とかね、そういうやっぱ血液を汚れるったらちょっと言い方がねダイレクトだけども、それ血液を錆びつかせる、
はい、
腐敗物質が出るんで。
やっぱ日本人と西洋人の遺伝子の違いもあるんですかね。西洋人は肉を、まあ、消化するためのいつもに進化しましたけど、日本人はまだ肉を食べ始めた、多く食べ始めた時代って、
う
ん、昭和以降なので、
まあ、
慣れていないから、
そね、その
アンモニアを消化する、溶かす酵素が少ない
ってことなんですかね。体の作りでね、臓器でね。はい、そういうふうに進化できてないから、腸の長さがね、
はい、
島国だからやっぱり魚の中心で育ってできた日本人の体の構造だから、
はい、
だからやっぱり、うん、魚中心の和食みたいに、うん、でもただすき焼きもね、和食って言ったらそれもあったけど、
ね、あ、でもそうですよね。
でもあれは、うん、まあ、要は和食っていうか肉類はやはり日本人に合ってないと、はい、
なるほど、うん、日本人ってもともと歴史で見ると、まあ、ほぼベジタリアンでしたもんね。
肉はもっとごちそう、そうです
よね。そうそうい
う大豆とかね、玄米とかそういう海藻類。うん、そう。
肉はそんなもうたまにごちそうとして食べるぐらいで、
そうですね、う
ん、お魚もそんなにも食べてはいたけど、まあ、そこまで。
そうですね。う
ん、本当豆とか豆腐とか、はい、はい。はい、うん。野菜をメイン食べていたのに、昭和から急に肉を食べ始めたらそれが合っていなかったっていうことですかね。だから日本人の 顔も変わってきましたよね。
なん
かハーフとかクォーターっぽい子が生まれるやつに、こうで線も変わりましたけど、
ね、
肉と牛乳食べるようになってから、
はい、
うん、なのでこれ将来的にはでも遺伝子が変化する、適応する可能性もあるかな、
まあ、うん、まあ長い目で見れば
ね、長い目で見れば
そういう体がね、うん、なんか遺伝子も変わってくるでしょうね、血液型も変わると言われてるぐらいだから、
うん、そうですよね、
うん、ただ天寿150の中でそれが、ね、ひっくり返るかどうかは、ね、まだ、疑問です
ね。そうですよね。
ただ人間ってやっぱり可逆性でね、変化する、
はい、
する生き物だから、だから、うん、それは可能性ありますね。
そうですよね。うん、長い目で見ればので、
そうですね、
まあ、今ね、感染症の様々な感染症を払いやすい時期ですし、はいはい、うん、まあ、だからこそより一層に食生活、うん、食生活のみならず、先ほどおっしゃった
新食同休館
に気をつけていかなきゃいけないっていうことですよね。はい、先生が大引地漢方無理薬局を起業されてから、特に最近増えてる病気って何ですか、やっぱりワクチンの後遺症とかコロナとかですか、
うん、やはりあとがんですね。
がん、がんもそうなんですね。
それもやっぱりワクチンやり始めたから増えてるっていうのも感じてるから、
はい、
そのやはりさっき言った血液、が、うん、がんっていうのは血液の汚れですからね、うん、だからそのワクチンも大内障なりね、うん、破綻している可能性はありますよね。
なるほど。
血液を使っているという意味でね。
はい。 まあ、ワクチン、その特に新型コロナワクチン、こう打つ期間がすごい短期間のうちに3回打ったりしていますもんね。今までも、まあ、インフルエンザワクチン打ってる人もいましたけど、でもそれって1年に1回だから、こう期間が、あと期間が全然違いますよね。
そうですね。
それも問題です
よね。そうですね。おかしいですね。
そうですよ。なんでこの短期間で。そうですよね。
なんかね、裏の事情がありそう
です。半年に1回とか、今までありえなかったことです
もんね。治験中なのにね。
そう、治験中ですもんね。
なんか他の目的ある気がするけどね。
そうですよね。ワクチンの後遺症というと、どんな事例が報告されていますか？
先ほど申し上げた、そういう肌荒れがね。
肌荒れがあるんだ。あ、なんかモデルナアームとかありましたね。
そうですね。
で、打った手が真っ赤になっちゃって、でアレルギー体質の人は手だけじゃなくって、足にも斑点が出たりとか、背中にも斑点が出たりとか。
もう顔とかこう肌荒れてる感じ、
怖いですね。
出ますね。あとやっぱ頭痛めまいも、ね、
頭痛めまい
も、ね、耳鳴りとかね、考えるとね、やっぱ血流悪化による、ね、頭痛とかめまいね、あとこう腎臓にやっぱ負担かかるから、はい、結果耳鳴り起きるんですね。
耳鳴りが、
漢方的に言うと耳鳴りって腎臓が劣化すると起きるんで、
はい、
だから老人にも、ね、やっぱ腎臓がね、生命力落ちていく臓器だから、ごめんなさい、腎臓って生命力の臓器です、
はい、
そこが低下して、やっぱ高齢者が低下するから結果耳鳴りが老人が多いんですけど、
はい、
今それが増えてますね。やっぱ腎臓に負担かかってるんでしょうね、いろんな薬物のね。
なるほど。あ、そうか。そういう、まあ、コロナのワクチン後遺症の方は漢方を飲んで改善はします、うん、まあ、個々人によってね、ちょっと改善する時期とかは別ですかもしれませんけど、
まあ、症状自体、ワクチンのね、
そうですね、
症状は
耳鳴りとか頭痛とか、
もう経験はだいぶしてますよ、1ヶ月以内にね。
周りでも何人か、私周りにもワクチン後遺症いますね、なんかコロナにかかったみたいなブレインフォグ、頭がずっとぼーっとするとか、記憶認知能力が低下したとか、ワクチン打ってからそういうのが報告されますね。そう、あとなんか目が悪くなったっていう事例もありまして、不思議なこと
に、
これ血流悪化なんですね。
もう僕の知り合いも、はい、あのやっぱりいきなり亡くなられる方もやっぱりワクチン打った後で、はい、やっぱ血流でしょうね、でも楽に亡くなったっていうか、結局肺に血流詰まったら肺梗塞だし、脳だったら脳梗塞だし、血栓する部位が違うだけで、結局はやっぱ血栓で症状出てますね、最悪死んじゃうね。
怖いですね、これはあの、まあ、政府側の見方とすると、で、まあ、でも近いんですね。それは結構あの体に残っちゃうの。
あ、デトックス。まあ、その厳密にどこまで話しているのか分からない。
全然いいです。ごめんなさい。
そのいろんなワクチンの中にいろんな変な異物入ってるじゃないですか。そのデトックスは漢方とかできるかもしれないですけど、遺伝子自体変わっていくことはもう戻せないっていうのが今のね、いや現状のなってるんですけど、定説に。でも、いや、そうもないです。あの、いろいろね、例えば例挙げると、冬虫夏草とか、あとそういう霊視、一例ですけど、こういうのを組み合わせることで、あれ遺伝子修復作用があるから、それも自分の元の遺伝子に戻っていく可能性は十分期待はできるね。あとは、例えば生活だとさっき言った食事をね、判断軸することで、自分の遺伝子にね、修復、戻ってくるってこと、可能性はある。出てるんですね。
なるほど。
だから、まあ、ちょっと時間かかるけども、自分の遺伝子に戻ることができます。可能性でありますよ。
なるほど。いや、でもそうですよね。メッセージ RNA は特にそうですよね。まあ、今メッセージ RNA じゃないやつも出てはいますけどね。ノバワックスとかはメッセージ RNA ではなく、今までのインフルエンザワクチンの使ったワクチンなので、
まあ。誰でも、まあ、結局異物って意味では変わらないから、異物入る時点で体はもう反応して活性酸素を出すわけで、そこでもう血栓はまず成立 しますよね。
そうですよね。
何でも薬入ったって化学薬が入っただけでも活性酸素出ますからね。それも血栓の材料の条件ですからね。
確かに。私は迷った上でノバの方行きましたけど、
ああ、そうです
ね。そう、副作用は 1回目ちょっとめまいがしたぐらいですね。うん、1回目ちょっと歩いていたら急になんかあれ頭がぼーっとしてて、うん、2回目は何もなくって、うんうんうん、まあいろんな、まあ、いろんな島の人が、うん、いるんでしょうけどね、うん、なんか疑いと海外に行ける国があまりまだないから
、
そういうありますよね。
絶対そんなうち否定はしないんですけど、必要があるんでね。ただ、一つ言うこと、漢方の考えだと、やっぱりね、原因って外に求めないんですよ。
うん、
全部内側に求めるんで、だからそんなウイルスとかワクチンとか、その外にね、頼りに、他力本願というよりも、漢方は自力本願で、自分の体質を強化することで、ウイルスを高値にするし、そんなワクチンでなくたって自分の免疫でね、うん、高い位置持っていけるんで、全部病院って病気も原因も全部うん、体質内側に求めるから、
うん、
だからあんまりそういうワクチンとかその考えないんでしょうね。
なるほど、
ね、外には
あ予防しようという考
え、まあ、
でも予防しようというのは、まあまあ、体質改善によって予防
に漢方の力借りて、
そうですよ、ね、
体質を上げる意味でその力借りてるけど、うん、でも、はい、基本自分のレベルアップとね、体質の底上げだから、うん、考えは、うん、体質次第でいい方に持っていけるってね、体質が悪かったらね、どの道も悪い方に行っちゃうからね、ちょっとしたアデノウイルスが風邪でもなくなっちゃうしね、
体質が低かったらね、
そうですよね、
うん、
だから体質を上げるのに越したことないんで。
ちなみに先生、コロナの後遺症とかも漢方で改善させる、うん、本当に、
うん、それは嗅覚障害とかも、
はい、
うん、改善してますよ。
お味覚、ね、嗅覚障害、はい、ブレインフォグとか、
うん、もちろん
です。あ、本当ですか。
うん、
うん、例えばどういった 例がありますか。差し替えない感じで、うん、
例えば
何ヶ月ぐらい改善するのかな
って。いや、1ヶ月で、ただそれ別に治ってるわけじゃないです、はい、漢方の力で良くなってるだけで、
はい、
漢方卒業して出なくなる、症状が出なくなるまで4ヶ月ですね、
はい、うん、
ぐらいで体自立できますかね、はい。
なるほど。でも1ヶ月でもすでに効果は出たんですね。
ああ、出たんですよ。
いいですね。
うん。
うん、
あ、例で、越処方面ですか。
あ、そうですね。
もし大切であれば。大切って、だから、絶対誰にも当てはまらないですけども、はい、嗅覚障害だと、葛根と下腺臼心っていう処方なんですけど、はい、そういうので、もう1回目からもう嗅覚戻った方も
い
ますね。
はい、すごい。
うん、それが、まあ、一例ね、まあ、言い出すと一例ないけど、ね、
はい、それはもうぜひ進めたいです
ね。頭の方がモヤモヤとかもある
けど、
はい、そういうのも、はい、当帰芍薬散っていう処方だけでも一般的なね、代表の、はい、あれだけでも全然この頭部の血流を良くするからね、
へえ、
ズボー感っていうか、はい、重い感じ取れる、
ああ
、実際
なるほど、
症例でありますね。
いや、いいですね、うん。先生の薬局は、何度かお伺いしましたけど、個人用に調合してくれるからありがたい
ですよね。あ、まあでも厚労省が認めたね、294処方内でやってますけどね、もちろん、ね、
はい、うん、その分量とかは個人で、
分量はまあそれはあれですね、それも決められてるんですよ、一応、
はいはい、
国のね、ルール、その中で、うん、そう、こっちでこの量でとか判断してね、
はい、
うん、やってますよ、
うん、なるほど。いや、漢方がもっとね、考え方が広まっていけばいいですよね。うん、生命力が悪いわけではないけど、ただやっぱり免疫力を高めて、体質改善するっていう点では、まあ、漢方に出すのがないと思うので、うん、まあ、
そこは逆ですからね、
漢方
ね。
逆ですもんね。
生命力も素晴らしいですよ、うん、本当に、ね。結果的なことからね、
うん、
対処療法
ね。それによって、生命力のおかげで、うん、平均寿命が伸びた歴史は間違いはないので、
まあ、そうですね、
うん。ただ、まあね、やっぱり、うん、人間もどこの国も特に先進国の人間免疫力が下がっていることが事実です。
そうですね、う
ん、でそれを無理やり薬によって、まあ、延命されているっていう話なので、
うん
うん、健康寿命が伸びているかというとそうでもないのかもしれないですよね。漢方にもね、相対的に健康保険が適用されていくといいですね。
あ、なんかそういう話出たんですけどね、はい、いろんなしがらみが
しがらみ、危険ですか。
でしょうね、
あ、
なくなっちゃいましたね、流れましたね、
とりあえず。うーん、今の全国病院でやっぱり健康保険適用される病院はない。
あ、医療用の漢方では適用ですよ。あ、
医療用の漢方では、
ただうちはほら煎じ薬一番力入れてるから、うんうんうん、保険ではないですよね。
なるほど、うん、そうか、うん、 その煎じ薬って療養の漢方って素人の質問で申し上げますが、違いがあるんですか？
あ、全然違います。同じ例えば学校とでも、はい、やっぱり濃さが違うし、
濃さが違う、うん、あ
その揮発成分、
はい、
湯気みたいなね、
はい、
あれもあのエキス下流だと全部もう、はい、工場の作るだけで全部飛んじゃってますから、うん、逆にその微量の揮発成分ね、うん、あれが体にすごいプラスなんですけどね、それは煎じならではには入ってますよね、
はい、うん、
あと味ですよね、
はい、う
ん、味って何気に大事なファクターなんですよね、はい、受け身で水で飲むよりは粉を水飲むよりやっぱり味わって、味がもう視床下部ね、
はい、
脳の視床に働いてホルモンとか自律神経、はい、正常に持っていくんで、
はい、
その3大要素があるからね、先人は。
なるほど、気泡と
濃度と
味、
あと揮発性、あのこの、
はい、
微量の有効成分ね、
揮
発成分とあとその味ですね、
はい、なるほど、うん、だから煎じがするものはないっていうこと
ですね。そうですね、
うん、煎じ薬はなんで医療用の漢方とは認定されたのか聞くのに、
うん、そう、病院でも出してるとたまにあるんですけども、はい、やっぱなんか保険に適用されてないですね、
なんでしょうね、う、適用すればいいのにね、だって、うん、なんか変な治験中のワクチンをに保険適用するぐらいならだから変な治験中ワクチンを無料にするぐらいなら、
僕もそれも実験だと思うね、実験でさ、やっぱりそういうの先日、
うん、
うん、やっぱり保険、うん、あとやっぱり下流の方がこう、うん、みんなね続けやすいし、
うん、
やっぱりリピーター増えるから儲かるじゃないですか、
う
ん、だから
そうですよね、
はい、
で今の利権、結局日本の政治はそこですよね、
うん、そうですね、
利権が儲かるようにできてしまって、
う
ん、
そうそうそう、
新しいものが出にくいっていうことですよね、はい、
そうですね、
うん、はい、まあ、今月9月ね、うん、まあ、季節の変わり目ですが、他に何か免疫力を高めるためとか、さまざまな感染症、これコロナ含め、インフル含め、風邪含めですか、
うん、
関わらない
ために
気をつけるって
こと
あります。
まずマスクやめること
なんですよ、マスクやめ
る、これがもうちょっと吐いてね、免疫の増加だ、
うん、
臓器だから、その肺臓を弱らしちゃうしね、
はい、
うん、それとやっぱ運動することですね、
はい、
うん、やっぱりでも日々のね大事な要素は食事だから、
お食事、
これを、はい、うん、そうだ、やっぱもう和食出身で、うん、小食にして、うん、うん、そうそう、あ、咀嚼ね、咀嚼がよく噛む、ね、
はい、
それがね、もう唾液出すことだけでもね、
はい、
免疫力って何倍も上がるんでね、
なるほど、唾液、
うん、
出すこと、
その、
まあ、殺菌成分があるんですよ、
殺菌成分ももちろんですけども、
はい、
あの細胞を元気にする、うん、作用もあるし、うん、うん、いろんな酵素がね、
はい、
唾液に入ってるんで、噛む行為一つでも免疫を上げることになるんで、
はい、う
ん、やることじゃないですか、
うん、噛む方一つで免疫が上がる、これいいですね、そうです、無料で免疫力を高めることが噛むことによってできるっていう、すごいですね、はい、ありがとうございます、うん、残り時間が、ね、わずかとなりましたが、
うん、はいはい、
視聴者に伝えたいメッセージはございますでしょうか。
あ、もういつも一回じっとりもう本当にもうね、こう病気とかって別にそんなになっちゃって人間ってうまくできてるんで、
はい、
もう精密機械よりすごいから、うん、もう、うん、薬なんかまず飲まないで、
うん、
もう養生してこう体を、自分の体を信じて、うん、時にそういう漢方とか利用してもいいですけどね、
はい、
それでもう自分がこうやってもう自立するまで待てばいいだけ、それだけ、
はい、
もうなんかそしたら全て別にコロナ限らず何でも、はい、うん、全部根治できます、
うんうん、そうですよね、人間の体ってすごい
ですよね、すごいすごいです
よね、何でも自分で治せる機能がそもそも備わってますもんね、だって動物たちとか、うん、もう薬とか一切飲まないように、
そうそう、
生きてちゃんと病気になっても回復できてるわけだから、
うん、
すごいですよ、人間も動物なわけだから、
そうですね、う
ん、はい、先生今日は本当に貴重な素晴らしいお話を、
う
ん、ありがとうございます、
本当にいつもありがとうございます、
はい、今日の素敵なゲストは町田にあります大吉漢方メリ薬局の大内卓一先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に私の告知を一つさせてくださいませ。現在2冊著書を出版しております。文芸社からあなたも霊視ができる本、そして瞑想出版から世界の弦20キリストの再臨は人工視聴とともに、 ぜひぜひお手に取ってくださいませ。本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。